劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは。嫌いな食べ物はキュウリのとゆみです。
皆さんこんにちは。嫌いな食べ物はイクラ、イルマヤカです。
そして本日のゲストはこの方です。
皆さんこんにちは。嫌いな食べ物は人参とお金です。池田義孝です。
はい、ということですね。はい、ついにこの日を迎えてしまったんですけれども、ね、なんだろう、はい、なんていうの、フロンティアの超ムードメーカー池田さんに今日は来てもらったんですけれども、
はい、なんか今のあのオープニングの声がちょっとよそ行きな感じがしました。
あれ？あれ？でちょっとね、嫌いな食べ物も人参ってちょっと可愛らしいんですけど、
はい、
何がダメなんですか人参の？
あ、私ね昔牧場をやっておりました。
牧場、ああ。
その時にウサギもたくさん買っておりました。
うんうん、
そして、ウサギを太らせるために、
うん、
人参をたくさん青果市場からもらってきて、
青果市場から
ただで、そしてそれをウサギに与えてたんですが、
うん、
あまりに美味しくムンムンムンムン食べるもんで
、はい、
私も生を食べてたんですよ、はい、そしたらお腹を壊しちゃって病院に運ばれました。それから二度と人参は食べないと、はい、私は誓いました。
結構ね、劇団の中でも池田さんが人参が苦手っていうのはね、うん、なんかよく知られてるんですよ、みんなにね。でね、うん、劇団の公演の時のお昼とかに人参が入ってるものがあると、うんうん、池田さんはちょっと人参あんまり得意じゃないからって、うん、みんな優しくね、
はい、
人参をこう
避けて
池田さんにあげたりしてるんですけど、
うん、
まさかそんなエピソードがあったとは。
なんか本当の話なんですか？
これ本当なんです。うちは池田牧場という牧場をやっておりまして、昔ね、
はい、
まあ、そのきっかけで牛や羊やもういろんな動物好きなんでね、飼ってました。これは私の趣味で飼ってたんですが。
趣味ですか？
本来は仕事は和牛といって牛を飼ってたんですね。肉用の牛ですね。
あ、なんだけど趣味でウサギと、
そうそう、羊とかヤギとかね、猫も集まってきましたし、捨て猫捨て犬も集まってきてね、餌をやっていて一緒に食べてた、そういうね、
うん、
話があるんですよ。嘘じゃないですよ。
なんか池田さんのこと口から出てくると、なんか本当なのか嘘なのかちょっとわからない。未だに私まだちょっとい
や、それは本当ですよ。
いい声だ。
さて、小林看護です。すいません。
ちょっとこんな調子で30分
ですかね。今回はずっとこんな調子です。はい、ちょっと聞いてるリスナーさんたちもちょっと戸惑うかもしれませんけども、
はい、
我々では日常なので、
はい、
スムーズにいきましょう。
スムーズに。
はい、
じゃあ頑張って30分間
い
きますか。
もう我々ももう、
はい、
気にしないで進めましょう。
はい。
もういいかな、彩香ちゃん の、はい、嫌いな食べ物とか触れなくていいかな。
あ、そうだった、うん、池田さんのことにちょっと集中してて、ちょっと私たちのこと忘れて次行こうとしました。
焦ってたね、ちょっと今ね。
あれ、なんで進まないのかなと思ってました。
ね、
私ね、まあ、いくらが嫌いなんですけど、なんか、
うん、
そうそう、
味が
うん、なんかとろっとなんかちょっとの魚っぽい匂いがほわーって出てくるのがちょっとあんまり好きじゃないな。
なるほどね。
えみさんはキュウリ。
キュウリはね、キュウリはなんかあんま栄養がないって聞いてから、余計になんか食べなくてもいいかなって思い始めて、はい、これは小さい頃から苦手です。はい、なんか家で採れた、
はいはい、
畑で作るじゃないですか、
うん、
野菜を、
うんうん、
家で作ったキュウリがあまりも美味しくなかったんですね。もう異様に美味しくなかったんで、それが多分トラウマだと思います。
トラウマ。
なんか池田さん、さっき、うん、人参の後にチロッとお金とか言ったんですけどこれは聞かなくていいですよね、もう先進めます
あ、なんか先行けっていうような身振りですね。
はい、ということで、今回はこの3人でお届けしたいと思います。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。 ましてパーソナリティののとゆみです。
はい、改めまして、入間彩香です。
本日のゲストは池田義孝さんです。
こんにちは。
いいんですよ、池田、普通に喋っていただいて。
池田さんもあのね、次回の公演に結構、
そうそうそう、
お久しぶりな感じで
出演、ね、久しぶりですよね、池田さん出られる。
そうですね、やはりまあ60近くなるとね、はい、まあ、最後のね、
はい、
定年まで最後の力を振り絞って、会社のために働こうじゃないかということで、
う
ん、心を改めまして、うん、飲まず食わずで働いております。
あ、それで、あの、劇団も久しぶり、あ、劇団というか出演も久しぶりっていう。
そうですね。ね、だってお仕事忙しいとね、
はい、
劇団に顔出すのも大変だけど、うん、今回はね、セリフもいっぱい覚えなきゃいけないし、
はい。
で、黙っちゃったんですか。
なんか
顔引きつってますけど、はい、
それが大変なんですね。仕事よりこれの方が大変だと。
あ、まだ仕事でちょっとパソコン触ってる方がまだ楽ですか。
そうですね、指立ててね、
うん、
あ、一本ずつ。
そうですね、もうそれはないんですけどね。とにかく今ね、あの、何をやってもパソコンの時代ですからね、皆さんパソコンで台本作ったり、ね、写真を入れたりアニメ作ったり、いろんなことできるからね、
はい、
それに追いつけない今、はい、定年間際の池田義孝です。
じゃ あ, あのそんなあの自己紹介があったところで、私の方からご紹介させていただきます。
はい、
はい、池田義孝さんは、昭和52年にフロンティアへ入団されました。6つの作品で演出を担当、37の作品に役者として出演されました。その明るさ、熱血的な芝居作りは舞台を元気にします。市内の科学館で上映されるプラネタリウム番組への出演も多いです。普段は愛情や激励、気遣いが込められた冗談を言っては周りを笑わせ、大いにツッコミを受けておられる劇団のムードメーカーです。
はい、ねえ、もう余すところなく池田さんの魅力を詰め込んだ感じの紹介だったんですけど、
ありがとうございます。褒めていただいてるのかね。
褒めてます。
あ、そうなの。はい、本来はね、すごく寂しがり屋でね、
はい、
一人部屋でね、あの、泣いてることも多いんですが、はい、やはりあの、
うん、
好きな仲間の前に行くとね、
うん、
あの、自然に明るくなっちゃって、
うん、
こうやって場を盛り上げようとする努力がね、あの、空回りすることもあるんですけど、ツッコミを待ちながらボケてます。
いや、でもフロンティアに来るとすごいですよね、ツッコミが。
そうですね、皆さん初めの頃はね、
うん、
この人何言ってんだろうっていうような顔してたんですが、
そうなんですか、
馴染んでくるとかなり、
うん、
突っ込まれてね、それが嬉しくてね、突っ込め突っ込めと心で思いながら、私がポンと何か言うと誰か突っ込んでくれないかな、あ、今日終わらないやこれじゃ
あ、
とかね。あ、うん、入った当初は真面目な人が多くてね、
あ、
面白くなかったっていうか、
うんうん、
芝居だけで、
うん、
余談話がないんですよ。芝居が終わるとポーンと帰っちゃう。
うん、
で、じゃあ飲んで何か芝居の話でもしようやって、私が言うと、うん、みんなパーッといなくなっちゃった。
うん、そうい
う、そういうことなんですね。
ああ、そうか。じゃあ今は割とね、
そうですね、
そうそう、
あの、こういう雰囲気を作るために、
うん、
何十数年間、
はい、
私はこのフロンティアに情熱を傾けてきたなと、
はい、
自分ではあの自負しておるんですよ。
あ、え、でも池田さんはあのなぜあのフロンティアに入ろうと思われたんですか。
あ、まあ、あの富山県はね、
うん、
あの割とあのその青年団とか、
はい、
そういった活動がね、まあ、あのはあのすごいあの、
うん、
力を入れてった時代があった。お
うおう、
それは全国的に一緒なんだけど、
うん、
あの都会の方から見れば、うん、そういった団結力で、
はい、
青年団活動をやってたと。
あ、
その中で、全国大会に向けて、芸術面で踊りとか歌とか、
うんうんうん、
あと郷土芸能ね、郷土芸能、うん、あるいは演劇部、演劇あったんですよ、うん、はい、その中で選んだのがはじめ郷土芸能を選んで失敗しました。
郷土芸能、
そうです、先端節とかね、
ああ
、ああいうやつ、あと富山の代表的なものを、
うん、
踊り
と
歌で全国制覇を狙ってんですが、
はい、
惜しくも全国大会で、負けまして、
はい、
やはりトップを狙うために、
うん、
何でもスポーツもそうなんですが、
うん、
やっぱり勝ちたいために私もね、あの小さい少年 野球からずっと野球を続けていたスポーツマンでもあり文化人でもあるんだよっていうことでね、自分に自負してそうしてやっていた。でその青年団活動の中でどうしても全国でトップを取りたいっていうことで、はいはい、自分で、脚本を書いて、うん、そして自分の仲間を集めて演劇をやって、県大会そして、うん全国大会へ進んだと、うん、で全国大会で2位を取ったと、うんうん、いうそれまでは良かったんですが、うんうんうんはい、ただ演劇をやってる人が少なかったんですよ、
うん、あそうなんだ。
で高校演劇とか、うん、大学でね演劇をやっとる演劇のサークルの仲間とか、うんはい、そういった人がいっぱいいたのでぜひ集めて私もやりたいなと思いましたが、そう思ってる時に、うん私劇団の方に、うん、このフロンティアってあるって知らなかったんですが、実は、うん、いとこの森高俊っていう、うん、
また
嫌なやつがいてね、
嫌なやつっちゃった、
うん、そいつがいやお前は
そうなんだ、
フロンティア入らないかって、私は初めね、うん、どんな団体かどんな演劇やってるのか分かんないかったから、あまあ ちょっと試しに顔出してみるかなと、はい、初めの頃はほとんどね私、うん、青年団長もやったり、はい、いろんな役ね町内でやってたもんで、うんうん、あと郷土芸能もいろいろやってたもんでね、獅子舞保存会に入ってね、うん、踊ってたりしてるもんで、なかなかそのフロンティアには顔出せなかった、うん、それからだんだん会長の代表の亀谷正治から、うんうん、いや池田君飲みに行こうやいや僕酒飲めません全然飲めませんって言って誘われ始めてから、はい、非常に心を許せる仲間が増えてきて、お酒を飲ましてもらってその中で引き込まれてったのが優柔不断なお酒に弱い、賄賂に弱い池田義孝。
賄賂じゃないですか結局。それはよくその時飲みに行ってたメンバーは亀谷代表と池田さんと、うん、あと誰ですか。
あと桐一夫とか、あと沢田金一とか、森とか、ね、まあ今残ってるメンバーほとんど
みんな残ってますね。
あと途中からサメ沢と
か。
あまり飲めないサメさん。
飲めないのに寝ちゃうのに
とって。そうそうそう。コップにいっぱいで真っ赤な顔してね、ついてくるので可愛くて可愛くて。そのうちには、北崎とか、尾崎が加わって、で、強固な今飲み仲間ができ
た。飲み仲
間、強固な飲み仲間。
いろんなとこ行ってますよね。
そうですね。
地元のお店も詳しいですし。
恥ずかしい思いもしたしね。
お店でですか、
はい、
いろんな
ずっと節目だもの、ね、
あまあじゃあそしたらそうやって誘われて、はい、ちょっと顔出してお酒に釣られてずなんどっぷりと
随分長いことここまで来ましたね、はい、お酒に誘われてもう下向いちゃいましたけど、はい、
かなりなんかまあそのお酒のなんでそんな遠い目なんですか。
いやでもやっぱお酒飲むと楽しいですよね。
いや、はい、それとね、うん、お酒を飲んでお互い心を砕いていくと、うん、その人の本当の心が見えてくる、うん、本当のいい連中だなっていうことで、うん、私生涯を通してね友達ってそんなにいないんですが、はい、やっぱり友達と仲間っていうのを分けてるんですね、うん、私の友達は2人かいないんですよ、うん、左手と右手に1人ずつね、で私入れて3人ですね、はい、でフロンティアの仲間っていうのは本当に大切なものだなと思い始めてもう数十年ですね、
うんうん、やっぱりそういうのがあって
そうですね、メンバーがやっぱり半分以上変わって、うん、今のメンバーの、うん、フレッシュな人たちがたくさんいるけど、うん、過去から入れ替わり立ち替わり出てった人入った人、うん、それら全部見てきてるんですね、うん、私たちは、うん、ですからそれを思い出すといやいいメンバーいい人たちと出会って、うん、まあ別れもあったけど、うん、また新しい出会いもあったなっていうことで、うん、今その出会いをどんどんどんどん深めてると、もっと本当はね輪っかを広げたいんですが、うん、なかなか仲間がね、うんその演劇が好きなんだけど、うん、さっき言ったように仕事に情熱を燃やす年頃
も
大事なことなんでね、うんうんうん、私も最初の頃その お芝居大事なのか仕事大事なのかって言われて、
はい、
はっきり言いましたよ私も、
はい
ね、
はい、
この年まで仕事一生懸命頑張ってるんですがフロンティアですって言ったようなね意識を変えましたねお前演劇の方が大事なのかって言って休暇台帳パンパンパンパンと書いてね3日休ませてくださいなんてねひどいのは1週間休ませてくださいどこ行くんだってニューヨークそんなバカなこと言って、ね、そんなバカなこと言ったりしてね今はもう私がその休みを許可与える立場なのでね、はい、はっきり私言いますよ休め休めって私がそうでしたからね
行ってこい行ってこい
行ってこいその分我々がフォローするとそういう私も助けて昔ねもらってお芝居好きなことをやらせてもらったから今は若い人を助けてるそんな気持ちでねその分仕事に仕事から休めないと。仕事から休めない
。自分が
仕事から抜けられない。
抜けられ
お前行けお前行けって言ったら私一人やったから、ね。例えば管理職だけが残っちゃったとかね。そんなひどい話がねあるんでね。
そうか、まあそうね、まあ今まあその昔はそのお仕事とフロンティアと半々ぐらいでやっててで。最近はちょっとお仕事の方にちょっと時間がいっぱい取られちゃってると
そうですね移動があるんで私ね3年ぐらいでね移動変わるんですね、
結構変わってますね
ですから10年20年その職場にいると、うん、もうどういう形でもうまく調整できるんですが、うん移動があると新しいメンバーとまた友情を作ったり信頼感を作ったり飲み会でね
そうそう飲み会がんだしね
そういうことでやはりその3年間か2年間かお付き合いする若い人たちとやはり心のつながりを持ちたいともう仕事も一緒なんだけどねそういうものを求めてね早く仲良くなりたいなって言ってはい、一生懸命やってるんですよね
なんかフロンティアでもそういう気持ちがあってなんか声をかけていらっしゃるというのを尾崎さんが聞いたって言って前に言ってましたけど、
ね、なんか必ずね、うん、フロンティアに来たら来てる人に一人ずつ声をかけて、はい、何でもいいから、はいそうやっていくんだって尾崎さんがそれを聞いてああ俺もなんかそれはいいことだなと思ってやってみようと思ったんですけど、なんかうまくいかなかった
いやね人に挨拶から始まってねそれは私スポーツやっとったからねやはり電柱に向かってでも挨拶しましたおはようございます
って謝ってぶつかっちゃったんじゃないですかごめんなさいっつって
やっぱりね挨拶から始まって挨拶のできない今若い人も多いんですよ、うん、ですから職場でも挨拶しない人は私叱るんですよ、うん、なんでおはようって大きな声で言えないの子供たちはランドセルの中身を落とすぐらいまで膝まで頭下げてるんだよ道でおはようございますって言ってるそういうことを見習えよ、うん、職場でね言葉を交わさない挨拶もできない人が多くなってる、うん、それに私は注意してるだけでね、はい、まあ怒らないんだけど注意する、
うん、でも言ってくれる人がいるっていうのはね幸せだと思いますね、うん、
でもこれ黙ってるとね、うん、いろんな面でギスギスしちゃうんですよ、はい、で悪いことしたら謝る、
うん、
だから失敗すれば謝る、うん、助けてくださいって言ったら助けるそういう仲間作りをずっとねやってきたつもりなんですがねこれは仕事も、うん、サークル活動こういうフロンティアも含めてですがね
うんなるほど、ま、そしたらここでですね池田さんについて周りの人にちょっと印象を聞いてきましたのでちょっとご紹介させていただきます
ジジジ
流行に乗ってますね
あれ
うんはいですねすぐに話題の中心になります、中身は直球の芝居が大好きな人です豪快に見えますがナイーブな寂しがり屋だと思いますという感じでさっき池田さんがお話ししていたようにちょっと寂しがり屋だっていうあたりもちょっと周りからも見抜かれてやってる感じもします
なんかねこれはねちょっと、はい、稽古が始まる前にね、うん、彩香ちゃんがインタビューしたりとかしてたんだけど、はいはい、もう次から次へとみんななんか池田さんはこうだよとかって言って、ね、
それを短くまとめました
よく言われてて、ね、ちなみに今日ギャラリー来てる佐藤さんどうですか池田さんの印象とかこういう人だなって思ってるとか
素晴らしい方ですよ
なんかちょっといろいろごまごま
あれ本当ですかなんかこの間なんか違うこと言ってませんでした
いや本当です
もう長いあのお付き合いというか
佐藤純子さんとは長いお付き合いですか。
そうですね、もう20年以上ですよね。
うん、 なんで無言なんですか池田さん咳込んでますけど。
あの女性、彼女は女性なんですが、はい、その私もフロンティアにいて、うん、その女性だとか男性だとかっていうのを無視してね、うんうんうん、無視っていうか気にせずに、うん、いい仲間だな友達だなっていうか、うんうん、あの劇団友達だなっていう感覚で本当に言いたいことを言える純子ちゃんですね、うん、そういう人が結構いるんで、うん、すごくね、あの心が穏やかで自然にね、うん、言いたいことを言えると。でもあの突っ込まれることも美味しい、
締められ
ること
も
大いにありますね、
うん、大好きだ。
やっぱりあのそういうあの仲間がいることとか、他になんか演劇っていうのはやっぱり演劇を続けてこられたっていうのはやっぱりお芝居自体がやっぱり見るのとかも好きなんですか。
いや、昔は東京行ったり大阪行ったりね、うん、休みを利用して土日土日に、はい、あのいろんなところを見に行って、はい、で東京の紀伊国屋で4時間8時間、はい、台本を探すのに立ちっぱなしで、しまいに床に座って読んでると店員が椅子持ってしたりとかね、東京ブックセンターでね、はい、ずーっと読んでたら、はい、またね、サービスでね、はい、ここで座って読む。どうしても田舎にいるといい台本はないんですよ、
ね、数が少ないですよね。
数が少ない、うん、でやっぱり、うん、富山の曽川でちっちゃな、うん、本屋さんでやっと、うん、あ、戯曲があるっていうその喜びがあったんですが、うん、本数が少ないっていうかね、うん、じゃあどこへ行けばいい、じゃあ大阪や東京や名古屋へ行って、うん、ずっと立ち読みしていい台本あるとごっそり買ってくると、自分のポケットマネーで、
うんね、うんうんうん、最近は行かれてるんですか。
いや、やはりね、
お仕事が、
まあ、仕事ばっかりじゃないんですが、うん、生活の中でもっともっとね、うん、大事なものがあって、うんうん、失いたくないものがあるんですよ。それは家族なんで、うん、うちの母親も年なんでね、うん、もう何年も一緒にいれないかもしれないけど、うん、まあ、脳梗塞で倒れられたもんでね、その後遺症もあるもんで心配で、うん、あまりその遠出はしないと。うん、行くときには、うん、兄弟にお願いしてっていう、うんうん。で、私の一番寂しいのは、男兄弟がいないんですよ。
あ、そうなんですか？
ですから、女ばっかりで皆さんのように、女性の中で育って、うんうんうんうん、何か言われると6対1とか、4対1とか。
数で勝てない。
勝てない。口では勝てないから、今の私の、内気な性格になって
あ、なるほど。こんなところで池田さんの兄弟構成も明らかに。
そうですね、あのフロンティアも女性で持ってるんですが、
結構ね、女性
多い、それはそれでいいんですが、男性としては男性同士の男の付けってももうしてみたいなと、うん、女性には言いたくないようなこともね、うん、おしゃべりしながらと思うんですが、うん、私の人生はずっと女性まみれでね、多くの女性にいじめられながら
泣かされて
泣かされて我慢して我慢してで、そこで私考えたんですよ、
はい、
一緒に染まればいいんだ、
なるほど、
おかまになればいいんだね、ハーフになればとかね、そんな変な気持ちも持ったりしてね、女性の気持ちは分かんないんでね、男性の気持ちは飲んでるとね、いろいろと本音もぶつけ合ったりできるんですが、女性はなかなか
なかね
本音が分かんないっていうか、
そこでハーフに、
そうそう、おかまがハーフになったらと思ったりね、これはまあ冗談ですけどね。
ナチュラルに冗談と、もうなんか、
いや今のはね、冗談だと分かるよ、はい、おかしいな、おかしいな、
ね、ご飯食べるときに小指立てとったりね、そんなことはしませんからね。男っぽい男です。
はい。いや今日なんかもう、いろんなお話出たけど、私が用意していることは一切もうほとんどあんまり関係のなく進んでますね。その、はい。じゃあ、そうしましたら、池田さん、今日ゲストに来て
演劇の話ほとんどしなかったよ、どうぞ閉めてください。演劇の話全然しなかった。
あ、そうか。
えっ、ー、と なんか池田さんだからいいのかなと思って。
もう演劇の話はね、あのフロンティアで、まあ、はい、脇役としてね、はい、あの主演もやったんですが、はい、ほとんど脇役で、あの笑わせる役がずっと多いもんで、
はい、
まあ、演出をしながらもコミカルなそのお芝居、楽しくて笑って泣く芝居が大好きなんで、それはそういったものを演出やらさせていただいたり、やはりあの主演は1回ができないんですよ。脇役は主演は1回ができない、脇役は何遍もできるんですね。だからあのそれにハマってるっていうか、主演は毎回毎回変わるけど、脇を固める人は何回も出れる。
ケダさんは一回舞台の上で見たら印象にすごい残りますもんね。
そうですね、
脇役でちょっと出てきた、はい、あの人がすごく面白いみたいな。
でも主役を食わないように
そう
です
ね、
やっぱりドリフしてるんでね
気を使ってるんです。ナイブだからやっぱり気を使ってどこも気を使って
あ、でもそれは鉄則なんですよ、うん、主役を絶対食っちゃいかん、うん、で脇を固めて主役を盛り上げて、うん、脇も印象に残る。
そう、ちょっと光る、キラリとみたいな。
キラリとね、光る。それが脇役の鉄則であってね、必ずあの中心とかセンターにとか思ったことありませんよ。
やっぱね、演出もやられてるし、役者もやられてるから、すごい細かいところまで池田さんは思いながら、はい、あの演じてらっしゃると、や、舞台作ってらっしゃると思うんでね、うん、もう次の次回公演はね、
はい
は
い、
そんなキラリと光る池田さんをね、思う存分見られると思うんで、ね、はい、すごい楽しみにしてて、
そうですね、う
ん、でもあの古くから知ってる人はね、恐怖を感じると思うんですね。
恐怖を感じる。どうしたんですか。
あのね、セリフでね、いろいろアドリブが多かったり。
なるほど、アドリブの池だみたいな。
いろいろね、ボケが激しいんでね、皆さんに過去にね、いろいろとご迷惑かけたことがありまして。まあ、
でも舞台生物ですからね。
そうですね。ね、
そうそうそう。
突然あのセリフを忘れてね、袖へ行って、うん、台本を読んでからまた戻ったとかね、いろんなね、
過去の武勇伝が
エピソードがありましてね、皆さんに品種を買っております。
そういうね、あのアドリブの面白さもぜひ次回には、は
い、どんなアドリブが今回見れるのかっていうね、
はい、そうですね、いやすごいプレッシャーですね。
じゃ あ, あのそういったあの次回にも向けて、あのこれを聞いてくださってる方とかフロンティア の, あのお客様にメッセージをお願いします。
そうですね、あのフロンティアは素朴な地域に根ざしたお芝居をやる劇団です。ですからあのいろんなお芝居をやっております。当時はその何て言うですかね、節操がない劇団だと、あの柱がないと、なバラエティならバラエティでずっと通せばいいんだけど、対策をやってみたり、若い芝居をあのやってみたり、第三舞台のようなお芝居をやってみたり、いろんなその自分たちがやりたいものを自然にやろうじゃないかと言ってやってる劇団なんですね。一時はそのお前らどういう芝居を目指してんだとかね、いろいろ批判を送ったんですが、ただその自慢に思えるのは練習場所で苦労している日本中のね劇団の人に言いたいんですよ。うちとこは自分たちでシアターを作って、自分たちのお金で自分たちで釘を打ったりベニヤを張ったり屋根を作ったりしてやりました。平成2年だったかな。その毎日土日土日出て、その情熱だけは日本一だと思っております。そしてお芝居はね、あの自分たちが満足するだけの芝居じゃなく、やっぱり見てくださる人が何を思うか、それを大切に芝居を作らないとマスターベーションになってしまう。それが一番怖いんで、やはり見ている観客がたとえ1人の時も10人の時もあったんです、その時でもその客に向かって私たちは一生懸命に頑張りました。少ないからパカにしてるんじゃなく、一人でもいいからその人に俺たちはこういうものを伝えるんだよっていうことでずっとやってきたんです。それが今の流れでなんとかやってる。他は全部倒産解散したりね、やることが往々にあるんですが、うちとこの、劇団フロンティアの仲間はやはり一人でも二人でも10人でも100人でもいたらいたなりに頑張る、そういう団体じゃないかな。お芝居をやる人はね、一人じゃできないっていう人もいるけど、やはり一人でもお客さんが二人でも三人でも来てくれるような劇団でも一生懸命に手抜かないでやるというのを鉄則にね考えております。
そういった気持ちであのやってこられて、であのまた次回に向けて池田さんはあの頑張っていかれるということですね。
何かまとめようまとめようとして努力してるんですよね。
すいません、
あやかちゃんの気持ちは分かるんですがね、だいぶね、あの私のペースに乱れてね、あると思います。かわいそうだね、ごめんなさい。
というわけで、はい、ゲストにフォローされてしまいました、はい、ここで、はい、劇団からの、お知らせです。
はい、現在フロンティアでは11月の公演に向けて毎週金曜日の夜8時半から活動しています。お休みの場合もありますので、見学希望の方は、金曜の夜8時半以降にお電話でお問い合わせいただくのがおすすめです。メンバーは普通の会社員や公務員や自営業者など様々です。一回覗いてみるだけでも OK、
なんか遊びに来ても OK、
あの人に会ってみたいでも OK、
やっぱやめといてもダメです。
気軽に遊びに来てくださいね。
また劇団ホームページやフロラジのブログにて秋公演の情報や劇団の日常、ポッドキャストの裏話などをお届けしています。さて次回のフロラジは、
はい、そうですね、ちょっとまだ、考え中なんですけど、
考え中
おいしっかりしろ。
珍しい突っ込みですよ池田さんがいつもボケなのに
頼りないかな。
いや大丈夫、
もう一人、あの次回の出演者の方が控えておられるので、その方にアプローチしつつ、その方と予定を合わせて、
ちょっと出てくれるかな、はい、どうかなっていう、ね、ちょっと恥ずかしがり屋なんでね、
はい、
ちょっと若いんでね、
はい、
ちょっとなかなか、
はい、
おしゃべりもあんまり得意じゃないよみたいな感じはするん
ですけど、俺と一緒だ
ね。ね
ところで今日ギャラ出るのかな。
あ、ギャラですか。
コーヒーが
そんな感じで、はい、まだちょっと未定ですけれども、
はい、
次も、楽しい放送にしたいと思いますので、はい、ぜひ、次回も、チェックしてみてください。ということでエンディングです。池田さんどうもありがとうございました。
はい、
来てくださって
失礼なことを言いました。
いいえいいえ、とんでもないです。全然全然、
もっとはもっと品あるんですがね。いつもよりちょっと、ね、
いやいやいや、
ハイになりました。
ハイになったんですか。声はね、池田さんすごくいい声だから。
うそうですね、元アナウンサーです
でしょ。まあ嘘だと思いますけど。そんな感じ。なかなか、はい、池田さんもね、なんかお酒が入るとすっごく饒舌になって、すっごいいろんなことを語ってくれてね、面白いんですけど。
そうな
ん、はい、そうそうそうそうそう。あんまり池田さんと飲んだことなかった。
あの劇団のあの打ち上げとか、
そうそうそう、
あと冬とかね、そういうあたりで、お話は常々伺ってます。
大体ですね、なんか池田さんがね、はい、飲む席になると、大体私か、ここに隣に佐藤さんが周りを固めて、
う
ん、池田さんにずっとツッコミを入れながらお酒を飲むっていう、そういうのがね、あの劇団のパターンで、はい、それ以外の方はみんな思い思いに、主に、私と佐藤さんと、あと佐藤さんの旦那さんの佐藤職人が、この包囲網を作って、あとこれに前回ゲストに来てくれた福井さんがね、入って、なんとか場を収めようと頑張ってくれるんですけど、飲まれちゃうみたいなね。で、さっきも言ってたけど、若手の北崎さんとか来てくれるとまた違うんですけど、はい、だってね、いろんなメンバーで池田さんをさせながら活動しております、
はい、
飲み会の席も、
はい、そうですね。なんか池田さんがちょっとまた下向いちゃいました。
せっかくね、ここまでかっこいい池田さん、はい、通してきたのに最後にバラされちゃうみたいな、はい、頑張った。
女性は怖い。
はい、ということで、お届けしました。次回の、ゲストとか次回の放送はね、ちょっとどうなるかまだ未定ですけれども、
はい、
こちらも秋公演の情報も、もう告知が始まってますし、
そうですね、
フロンティアのブログの方でも、9月に入りましたら、はい、大きく告知をしようと思ってます。フロンティアのホームページの方もですね、今ちょっとウェブを担当してくれる方に、そろそろ連絡を入れてですね、もっと大々的に秋公演の宣伝をしてほしいなと思っているので、
はい、
でそちらの方もチェックしてみてください。それからブログの方もですね、今佐藤職人の舞台裏っていうね、コラムみたいな、
はい、
制作舞台裏の連載が始まっておりますので、こちらもぜひ写真入りで紹介してますので、見てほしいのと、あとは劇団員の方も、
はい、
徐々にですね、ブログの方を書いてもらおうかなと思ってるので、こちらも、チェックしてみてください。ということで、あっという間の30分でしたが、
そうですね、
大丈夫ですか、はい、今日は修行されっぱなしです
ね、
は
い
は
い、そうですね、ちょっとまだまだ修行が足りないなと思います。
彩香頑張れ、応援するぞ。
ありがとうございます。
はい、ということで、今回のお相手は、
はい、
嫌いな食べ物はキュウリと納豆のてみと
嫌いな食べ物は昔は好きだったけど今は嫌い、いくら嫌い、いるまいがと、
はい、嫌いな食べ物は人参と女です
の池田さんの3人でお届けいたしました。次回もお楽しみに。
見てね、聞いてね。